東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストルメンタルジャーニー、最終回まで今日入れて残り2回となりました。寂しいです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。第155回ですか、収録している本日2022年7月31日7月最終日、暑いでございます。どうですか皆さんね、暑いですよね。なかなかねちょっとその悲惨な事件があったりとか、感染者が2万2、3万人増えたりとか、ちょっとなかなか世の中がね落ち着かない、ちょっとこうなかなかネガティブな空気に包まれて、引き続きいるような感じがするんですけどもね、どうですかね。あのまあでもね、まあ状況をねこう受け入れてポジティブにいかなきゃなと思ってる今日この頃でございます。はい、ちょっとマンスリー配信ライブを、ちょっとお休みして一月経って、だから皆さんにこうやって何かこう届けられるのがね、このネットラジオだけとなっている状態であります。で今ちょっと何をしているかと言いますとですね、配信ライブ終わりで行ったんですけれどもね、絶賛ちょっとレコーディング中でございまして、ドラムを取り終えて今ギターレコーディング40%ぐらいかな。はい、ちょっとまだ先が長いんですけど、僕らちょっとね作業が遅いんでね、僕らってか俺か、はい、すいません。はい、早く届けたいです。はい、ですね、今日も前回と引き続き、エレキギターについてのお話を引き続きしていきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。最後までお楽しみに。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
前回ねは、エレキギターの中でも比較的僕のロック少年な部分、ロックバンド、ロックギターの、ポイントに絞ってお話をさせていただいたような気がするんですけどもね、まあ、エレキギターといってもね幅が広く、ロック以外にも僕はね、まあ、その、仕事上というかいろいろ勉強してまいりました。で、まあ、ロックギターでないエレキギター、まあ、ジャズギターで僕の代表曲何かなと思ったら、ちょっとこれが浮かんだんで聞いてください。このねアートヒルズミュージックのプロデューサーの方がプレゼントしてくれました。素敵なジャズナンバーです。ラブリーさん。
Thank you.
僕のファーストアルバム「曲がり」からオープニングナンバー「ラブリーサ」聴いていただきました。あのソロアルバムをね制作するにあたって、僕の、まあ、自分の作曲アリスウォークとバイバイブルーバードトレインの他に、まあ、ぜひね、僕のまあ師匠ね、このアートヒズミュージックの、ね、プロデューサーの方に一曲書いていただきたいなという話になりまして、でどんな曲がいいって言った時にね、ちょっとやっぱ自分ではどうしてもちょっと書けない曲、まあ、4ビートのちょっとファストなファストジャズ、これはどうかなと思って依頼したら、もうその場で即ねパパパパーってやってくださって、こんなんどうけんちゃんって方で、聞かせてくれて、すごいな、さすがだな、やっぱりまあすごくなんかあの平凡な言い方でプロってすげえと思った瞬間でありますね。はい、このままね、ラブリーサちょうど僕のソロアルバム2017年かだったのが、ちょうどですね、まあちょっとプライベートの話で恐縮なんですけれども、下の娘がちょうどまだ生まれる前、ちょうど妻のお腹が大きい時にこのアルバムができて、で下の娘の名前がまあリーサっていうんですね。でちょっとそれにかけてラブリーサで、切るとこを変えてラブリーサーって、まあ、ちょっともじってその時のねシチュエーションを重ね合わせて、まあ、曲は師匠が作ってくれて、タイトルだけ僕がつけたという曲になっております。ソロアルバムね3曲入りで、ラブリーサーで始まってアリスウォークで終わるというね、まあ次女で始まって長女で終わるっていうね、まあソロアルバムだからいいだろうってことでね、徹底的にこうプライベーティックななんかもう本当に、ファミリー感のあるアルバムで、一応その僕マガリっていうタイトルをつけたのが、一応だからその娘の名字マガリなわけじゃないですか、ちょっとそっちに寄せているんですよね、自分のマガリでもあるんですけど、なんかそういう非常に、ファミリーな感じの、ソロアルバムからオープニングナンバーラブリーサーでした。まあエレキギターの中でもジャズギターですか、フルアコ、まあ僕ね節操のない、よく言うとオールラウンド悪く言うと非常に、器用貧乏な中途半端な状態のギタリストなんですけれども、まあ当然やっぱジャズギターってものを勉強しなきゃなと思った時期がございまして、僕がですね遡って中学3年生かな、初めてそのエレキギターのレッスンってものを受けたのが、ヤマハポピュラーミュージックスクールの、言っちゃっていいと思うんですけど、中上五六さんっていうですね、ジャズギターの先生が最初の僕の師匠なんですね。で、まあ、ヤマハでは、その、メソッドというか、カリキュラムがあったんで、いわゆるそのパワーコードから始まって、ブルース進行、チョーキング、カッティング、まあそういうことを、たくさん教えていただいたんですけども、まあでそれはですね、僕高校2年生ぐらいまでだったんですね、そこに行ったのは。でそれからやっぱりいろいろこう自分も教えるっていう仕事に恵まれて、やっぱりそのいろんなものを求められるわけですよね、そのギターの先生って必ずぶつかるあれで、ギターっていうのは最もジャンルが多いので、その証拠としてなんとかギターっていう言葉がそのいわゆる楽器のジャンルで一番多いじゃないですか。なんとかピアノ、例えばクラシックピアノ、ポピュラーピアノ、ジャズピアノ、それからドラム、ロックドラム、ジャズドラム、なんとかってそのジャンルと楽器の名前を合わせていった時に、絶対なんとかギターが一番多いんですよ、本当に。で、そうした中で、そのやっぱギター教室をやっていく中で、まあそのエレキギターを教えていく中で、やっぱりエレキギターを持って生徒さんと対峙したときに、やっぱりその、まあその、人間なんでね、お互い、まあ、僕はこれができます、僕はこれができますよ、もちろんいいと思うんですけども、やっぱりそのジャズギターっていうものが、エレキギターを持ってるときに、全くできないっていうのはですね、自分の中でもすごくこう、何かやっぱこう、ストレスがあったし、その、まあ、ジャズギタリストに、今後ならなくてもやっぱりジャズギターって勉強したいなってやっぱ20代前半の時に思ったんですよね。でそれもね、それが不思議なもので、ある意味僕の特殊な才能かもしれませんけど、マガテックやりたいと思った瞬間と、クラシックギターを学ばなきゃと思った瞬間と、ジャズギターを学ばなかった いや、学ばなきゃと思った瞬間がほぼ同時に来たんですよね。分けてやるよって思うんだけど、なんか、まあそういう性格なんでしょうね。そう、なんででしょうね。なんか自分の中でこう、一緒くたんだったんでしょうね、それが。別にその、音楽をやっていく上で、不自由さを取るっていう意味だと、別にその、クラシックやって、ジャズやって、ロックやって、当然じゃないかという中で。でですね、その、ヤマハポピュラーミュージックスクールに行かなくなってから、どれぐらいなんだろうな。まあ、5、6年後に、再びその、中上先生のホームレッスンに行ったんですよ。で、それはもう、完全にジャズを教えてくれということで。で、そこでもですね、もちろん、いわゆる青本を持って、で、そこからその、まあ、いわゆる先生とのセッションレッスンですよね。ギターデュオでこうセッションをして、で例えば今日はカレハやります、今日はフライミーやります、サケバラやりますってことで、でそこのコードのテンションは何だの、オルタードを使うのはどこだのっていうことを教えてもらって、で先生がですね、ホストをやっているセッションに行くわけですよね。皆さんジャズギターを、やろうとすると必ずぶつかる、そのセッションの壁ですか、行ったんですよ。ジャズハウスにね、もう本当にギター一本持って、本当ね、今思うとよく実力で行ったなと思うんですよね。いわゆる撃沈して帰ってくるってやつですけどね。まあでも行ったってよかったと思いますね。いわゆるそのこれ4バースってあるでしょ。ドラムソロのを回す時の4小節、フロントが弾いてドラムを4小節返すっていう、まあ、4バース、8バース、2バースってあるでしょ。僕それを知ったのが本番でしたからね。そういう感じですよ。で曲もね、もう本当に僕ね、空でアンプしてるのはフライミーぐらいで、他も全然スタンダードも知らなくて、それで言ってとりあえず何できるって言って、とりあえずボサノバのフライミーしかできません。でも始まったはいいけど、テーマが終わって僕アドリブ取るじゃないですか。今思うとね、僕アドリブ取り終わった後に、そういえばどうやってテーマを踊るんだだろうっていうのが分からずやってて、なんか途中でなんかドラムさんがダダーンとかこうすごくソロを取り出した時に、サックスの人が僕がすごく不安そうにしてるのをですね、察してくれて、こう手で4、4って言ってくれるんですよね。何4っていう数字をこっちに見てるんだろうと思って、4バースだよって言ってくれてるんだけど、なんかそれも分からない状態で最初セッションに行って、でその後そのあれは何ですかって聞いて、いや、そのフォーバースって知らないんですかって、すごいね、君みたいな、なんかそういうね、感じだったんですよね。それで、ね、やっぱりレッスン行って、実はこういうことがあってとかって、まあ、それ、だからもう叩き上げ状態ですよね。いわゆるなんかもその、こう、はい、じゃあ今日はカリキュラムとしてフォーバースやります、そのね、スケールやりますみたいな感じではなかったですね。もうなんか、例えば僕も情熱がすごく、あったんだなと思って、でもしかもそれをそのマガテックの活動なり、そのクラシックのその最初のカルカッシの教則本とかと同時並行にやってましたね。前もね、自助伝で話したかもしれませんけど、すごいね、無鉄砲もいいとこですね、本当ね。はい、ちょっと一回 CM 行きましょうかね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
ソロアルバムね、先ほど聞いていたのが1曲目ラブリーサ、そして3曲目おなじみアリスウォークです。エレキギター、前回はちょっとロックギター、今回はちょっとジャズギターっていうことでね、よりでちょっとまた取り留めもなくお話しさせていただいたんですけれども、まあ話しててやっぱ回想しまして、自分ってこういうやつなんだなってやっぱね、まあ、エレキギター通してても思うんですよね。その どこに向かってるか分かんないじゃないですか、結局僕のやってきたことって。全てを同時並行にやって、まあである意味中途半端で撃沈していく部分もあるわけですよ。なんで僕はこうなんだろうってね、やっぱ今回も話してて思って。やっぱね、でも自分の性格の真髄、本質に近づいていく感じがしますね。やっぱりね、ジャズギターをやりながら、クラシックギターをやりながら、その当時は、まあ、もうがむしゃらにやっていく中で、まあ、本当に自分がやりたいものを見つけたかった部分もあったんですね。まあ、ジャズギターをやって、ジャズにのめり込んでいくんであれば、最終的にジャズギタリストになっていいと思うんですけども、なっていけたらいいなと、まあそんな甘いもんじゃけど、行くとして、でもやっぱその中でクラシックを知っていたい、フラメンコを知っていたい、ロックバンドでオリジナルをやっていたい、その中で選んでいきたいっていう、その全てやった上でこれってものを選んでいきたいという気持ちが強かったと思うんですね。その気持ちでジャズギターをやっておりまして、ただね、なんかやっぱね、やればやるほど僕ね、自分の性格っていうものが分かってきて、やっぱりそのまずレッスンって仕事とは分けて考えてるんですけどもね、自分のそのプライベートななんかこう性格というかあれがね、やっぱりね、なんかね、自分の法則を作りたい性格なんですよね。全てを参考にして、ジャズってのはこういう風にやるのかと、でクラシックってこういう風にやるのかと、でまあ何はこういう風にやるのか、何はこういう風にやるのかって全て俯瞰してる感覚があって、でやっぱりね、すごくある意味一番労力がかかることなのかもしれませんけれども、じゃあ俺はこういうことをちょっと考えたいなってやっぱ性格をしてるんですよね。どうしてもそういう風に生まれちゃったんでしょうね。はい、なのでね、最終回はそんな意味で、最後はちょっとね、やっぱバンドのことについて最終回語りたいと思います。 See you next time. バイバイ。